一同は精鋭に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。ペンテコステの奇跡は聖霊に満たされたおよそ120人もの弟子たちが霊が語らせるままに神の偉大な技を語ったこと、そしてそのことからキリストの教会が始まったことであります。聖霊が与えられる、復活のイエス・キリストが3回このことを伝えてくださっている。ルカ24章では、私は父が約束されたものをあなた方に送る、高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。使徒言行6一章では、ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。さらに続いて、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。ペンテコステの奇跡、これはすでに復活のイエス・キリストによって約束されていた、その言葉が実現しているわけであります。主の言葉から始まった奇跡、私たちは常にこの言葉が目に見える形で実現していく、この奇跡を見続けてきた歩みをしています。この奇跡を信じ、この奇跡を神様の働きとして褒めたたえてきました。信じて祈る、そして褒めたたえる礼拝であります。主なる神様の創造の御業の中で、私たちは神を褒めたたえる、神の偉大な技を語る、その奇跡によって私たちは今日確信を得ている。またこの確信をもとにして神の国を目指している。神の国で生きる者へと常に言葉であり奇跡である神様の偉大な働きは、私たちを新しく褒めたたえる者へと、これを伝える者へと変えてくださっている。これらの奇跡がまず言葉から始まっている。どこにも人間の力や知恵は見当たりません。ただ神の言葉が実現している。神の言葉が動いている。そこに口を挟む余計なことはしないで、それをそのまま信頼して受け取る。天の奇跡は 私たちを黙らせます。そして新しく口を開いてくださる。このペンテクステの奇跡は、聖書によりますと五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっている、その時に起こりました。五旬祭、小麦粉の収穫をお祝いする収穫感謝のお祭りであります。これは杉越のお祭り、それから数えて50日後に行われるお祭りであります。杉越のお祭り、イスラエルの人々がエジプトから解放されたことを記念するお祭りです。ただエジプトから自由にされた、それを記念するお祭りではなく、神様がこの出来事を成してくださっている、そのことを記念するお祭りであります。奴隷の家エジプトから神様が救い出してくださったことを喜び褒めたたえるお祭りです。紀元前1446年頃の出来事であります。そしてつい1ヶ月半前に、この集まっていた人々は実際に神様の救いの御業を見ています。杉越の祭りのクライマックスに、主イエスが十字架で死んで3日目によみがえられた、キリストの死そして復活、これが第二の神様の救い、自分たちを罪の支配から解放して神様の御前で生きる、その命の中に贖い取ってくださった救い、その神様の御業、出来事、これが神の言葉がなる、それを信じていく中で、十字架と復活は罪からの解放、天への救い、それを言葉が成し遂げてくださっている、イエス・キリストが成し遂げてくださっている、ただこの一点だけに立ち続ける、そのことが私たちの信仰生活でありましょう。そして今、120名ほどの弟子たちが一つになって集まり祈っていた。イエス様の言葉、その意味がわからない、でも彼らは知っています。言葉がなる、実現する奇跡、彼らはそこを信じて祈って、集まって祈っていた。神の言葉が実現するように、復活のキリストの言葉が実現すると信じて集まり祈る。復活のイエス様は3回あなた方に聖霊が下る、そう約束してくださっていた。3回 イエス・キリストの十字架と復活の予告も3回でした。そしてそれが実現した。鶏が鳴く前に3度私を知らないと言うであろうとペテロに言われた言葉もその通りになりました。裏切るだろう言われたペテロにしてはそんなことするもんか、絶対にするもんか、そう必死に考えたと思います。でもキリストの言葉は実現してしまう。自分を捨て、自分の恐怖や不安を捨て、悔い改めて主の言葉に信頼する、それがここで一つになって祈っていた弟子たちの姿でありましょう。熱心とか理由が分かっているとかそういう事柄ではない。自分を捨て悔い改めて主の言葉に信頼する、主の言葉の方に自分自身を合わせていくというか捧げていく。そこに突然激しい風が吹くような音が天から聞こえ、集まっていた家中に響き渡りました。そして炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまった。天から聞こえる大きな音は旧約聖書以来神様の登場、それの、サインみたいなものであります。注意深く読むと激しい風が吹いてくるような炎のようなそういう比喩が使われています。実際に暴風が吹き荒れたわけでも、炎そのものがそこで燃え始めたわけでもありません。神の登場の印として耳に聞こえる大きな天からの音、目に見える別れ別れの舌が出現しているわけであります。聖霊が届けられた。イエス様が洗礼を受けるとき、天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になり、そしてあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が聞こえました。間違いなく同じことがこの一つになって集まっていた120人もの弟子たちに与えられているわけであります。ここで起こっている。激しい風は天からの声、炎のように見える舌は天からの霊、聖霊であります。教会学校時代、イエス様の洗礼の時には聖霊が鳩のように見えて、なんでペンテコステの時にはそれが舌なんだろうか、非常に素朴な疑問を抱えて先生に聞いて困らせていた覚えがあります。イエス様は聖霊で人間は舌なんだろうか。一個だけ納得したのが、伝書バト、あれは家に帰る奇数本能を発揮してまっしぐらにどんなに遠くても 家に帰りたい。その本能のままに飛んでいるんだ。まっしぐらに目的地を目指すように、火の玉のようにものすごいエネルギーを発散しているような、そういう塊が、エネルギーが弟子たち一人一人の上に届いた。届くという言葉はとどまるとか、そこに座って居続ける、これと同じ意味があります。天からの力がまっしぐらに弟子たち一人一人を目指して降りてきて、そこに座って居続ける。この世では水も滴るいい男、いい女、そういう言葉がありますけれども、主を信じることを通して天からの力を受けて、聖霊も滴るいい、罪許された罪人になる、これが聖霊の恵みでありましょう。聖霊も滴るいい礼拝者になる。聖霊が滴っているからこそ、その中で自分自身が聖霊のリズムや導きに溶け込んでいく、それに合わせていく。聖霊も滴るいい礼拝者、聖霊も滴るいい教会、私たちはどちらかというと水も滴るいい男女を目指します。でもそういう私たちに聖霊も滴るその力、恵みが与えられているわけであります。その天からの力とは何か。聖霊が滴ることにおいて神の偉大な技を語っていく、このことであります。イエス様ご自身もヨハネから洗礼を受けられてから荒野で誘惑に遭い、そしてガリラヤで伝道を始められました。マルコとマタイは伝道を始めた直後にイエス様がガリラヤ湖で漁師たちを招かれたことを伝えてくれていますけれども、ただルカは伝道開始直後に真っ先にイエス様が安息日に街道に行かれて、そこで聖書を朗読し、朗読を終えてからこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現した、そう宣言されました。聖霊に満たされて神の偉大な技、それを語る、そしてそれが実現していることを宣言してくださっている。伝道を始められた時の状態は霊の力に満ちてであります。霊の力が満ちて聖書の内容、神様の偉大な技を語る、それは激しくて聞き取ることができない暴風の音や雷鳴という神様の存在が近づいていること、それを呼びかけるものではなく、 偉大な我がそのもの、神様のお働きそのもの、すなわち罪人を救うことを願い、実行し、待っていてくださっている、このことを伝えているわけであります。許し、裁いて許す、そういうふうに罪人を愛してくださっている神である。この後一番弟子のペテロが説教しています。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。神様を褒めたたえています。ここから始まって、だからイスラエルの前科ははっきりと知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエス、神は主とし、またメシアとなさったのです。イエス・キリストの救いの出来事、イエス・キリストを通して神様の偉大な御業を褒めたたえて終わっている。今祈祷会でも、そして教会学校でも、主の祈りを主題にして御言葉が聞かれております。三栄で始まり、小栄で終わる。これは説教だけでしょうか、証の言葉だけでしょうか。神の偉大な技を語るときに、神様を褒めたたえ、そしてその褒めたたえることの内容であるイエス・キリストを証し、救いの出来事を通してまた神様にアーメン、ハレルヤと伝えている。祈りも同じでありましょう。その日聞いた、その日与えられた神の言葉である御言葉を通して神様を褒めたたえる。ここには自分がどう新しくされたか、自分が許されているかいないか、自分が何をやったかやらなかったのか、そういうことは一切二の次であります。神様が何をなさったのか、神様がなさったことをイエス・キリストがどう実現してくださったのか、そしてそれを褒めたたえる言葉をとして聖霊が与えられている。聖霊に満たされた力、天の力が私たちを、自分を差し出す、その祈るものから神を褒めたたえるものへと新しく創造してくださっている。自分自身に語りかけ、世の中に語り始めていく、これがペンテゴセの奇跡、聖霊滴る罪許された、その姿であります。そして天の力を 生きているわけであります。イエス・キリストは十字架と復活、その御業において私たちのために天の門を開いてくださった。目と耳、これを開いてくださった。聖霊は口を開いてくださった。それは自分のことではなく、神様が許しの御業のためにイエス・キリストを十字架につけ、三日目に復活させ、そして終わりの日のためにもう一度来てくださる、その日のために口を開くために聖霊が与えられている。この奇跡の中で私たちは語る教会とされていく。私たちの信仰は褒めたたえる信仰とされていく。聖霊したたる者としてこの教会から終わりの日を目指す歩みへと出かけていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。神の偉大な技、これを今日私たちは御言葉として与えられました。そして今から聖餐の恵みとしてこれを見て受けます。どうぞ私たちを神様の力、天の力でつけきってくださいますようにお願いいたします。この祈りを感謝して救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。